エレミアの50章の18節にこのような言葉が書かれています。私はバビロンの王とその国を罰すると書いてあります。
Jeremiah chapter 50 verse 18 says, I will punish the king of Babylon.
今日はですね、エレミアの50章に入るんです。
Today we enter chapter 50 of the book of Jeremiah.
そしてバビロンの裁きの箇所を選びました。
It is about God's judgment on Babylon.
どんな偉大な国でも高慢になり横暴になり神の御旨から離れた治世をするなら神の裁きに遭うんですね。
No matter how great a nation, if it becomes proud, oppressive, and abandons God's ways, it will be judged by God.
今の世界の現状を見るときに今日のメッセージは私たちに安心と勇気を与えるものだと信じます。
May this message give you assurance and courage as you look at the condition of the world today.
まず50章の一節にはですね、主が預言者エレミアを通してバビロンについて、すなわちカルデア人の国について語られた御言葉とあります。
So starting from verse 1, this is the word the Lord spoke through Jeremiah the prophet concerning Babylon and the land of the Babylonians.
2節には諸国の民の間に告げ、旗を掲げて知らせよ、隠さずに言え、バビロンは捕らえられた、ベルは恥ずかしめられ、メロダクは砕かれた、その像は恥ずかしめられ、その偶像は砕かれたと書かれています。
Verse 2, announce and proclaim among the nations. Lift up a banner and proclaim it. Keep nothing back but say, Babylon will be captured. Bel will be put to shame. Marduk filled with terror. Her images will be put to shame and her idols filled with terror.
ベルやメロダクとありますが、これはバビロンの人たちが信じた神の名前です。
Bel and Marduk are names of a god that Babylonians believed in.
Bel は支配者とか征服者の意味を持ち、バビロンの守護神と信じられた神の名です。
Bel means ruler or conqueror, and he was the patron god of Babylon.
メロダクとはベルの別名で、神々の中でも最高位の神として崇められていたようです。
Marduk is another name for Bel, and he was revered as the highest of Babylonian gods.
征服者と呼ばれた偶像なる神は、まことの神によって裁かれるんです。
And yet this conqueror was going to be judged by the one true God.
そのプロセスとしてこう語ります。3節で、なぜなら北から一つの国がここに攻め上り、この地を荒れ果てたさせたからだ。ここには住むものもない。人間から家畜に至るまで逃げ去ったとあります。
Verse 3 tells us how Babylon was judged. A nation from the north will attack her and lay waste her land. No one will live in it. Both people and animals will flee away.
一つの国とはペルシャ帝国のことですね。ペルシャ帝国のことで、バビロンはペルシャによって滅ぼされることになるんです。
Babylon would be destroyed by the kingdom of Persia.
バビロンはその神々と共にペルシャによって滅ぼされ、その偶像の神々は砕かれ、恥ずかしめられると予言しています。
And so the idol gods of Babylon would be destroyed and put to shame.
バビロンが滅ぼされるということは、ユダヤの民にとって解放のメッセージです。
This message of Babylon's destruction was at the same time a message of freedom for the Jewish people.
四節には、その日、その時、主の見つめ、イスラエルの民もユダの民も共に来て、泣きながら歩み、その神主を尋ね求めるとあります。
Verse 4 says, In those days, at that time, declares the Lord, the people of Israel and the people of Judah together will go in tears to seek the Lord their God.
泣きながらとは、悔い改めの涙を流すことですね。
These are tears of repentance.
自分たちの犯した罪のために、今彼らはバビロンの地で捕囚とされて生きているんです。
At this time they were living as captives in Babylon, which was God's judgment for his people's sins.
そして約70年後に解放されるんだという希望を持って彼らは歩んでいるんです。
But they would live with the hope of being freed after 70 years as God promised.
今までの苦しみを覚えながら自分や先祖の犯した罪の代価を背負いながら彼らは悔い改めの涙を流すのです。
They will shed tears of repentance as they remember how they have suffered and the price of the sins that they and their ancestors committed.
そしてもう一度その神、主を尋ね求めるんです。
And they will seek the Lord again.
五節には、シオンを求め、その道に顔を向けて来たれ。忘れられることのない常しえの契約によって主に連なろうと書かれています。
Verse 5 says, They will ask the way to Zion and turn their faces toward it. They will come and bind themselves to the Lord in an everlasting covenant that will not be forgotten.
バビロンからの解放は彼らに希望を与えます。
Being freed from Babylon will give them hope.
そしてその時忘れられることのない常しえの契約によって主につながろうと彼らは言うんです。
And they will ask God to bind them in an everlasting covenant that will not be forgotten.
今まで学んできたようにユダヤの民のために神様は新たな契約、常しえの契約を用意しておられます。
As we learned previously, God had prepared a new everlasting covenant for His people.
これは救い主イエスの誕生によってもたらされていくものですが、その希望を持って主に連なろうと彼らは語るというのです。
With new hope, God's people will ask to be bound to Him through this new covenant that begins with Jesus.
6節には私の民は迷った羊の群れであった。その牧者が彼らを迷わせ、山々へ連れ去った。彼らは山から丘へと行き巡って、休み場も忘れてしまったとあります。
Moving on to verse 6, it says, My people have been lost sheep. Their shepherds have led them astray and caused them to roam on the mountains. They wandered over mountain and hill.And forgot their own resting place.
私の民とはもちろんユダヤの民ですね。
The phrase my people refers of course to the Jewish people.
迷った羊のように神から離れた指導者たちが民を山々へ連れて行き、そこに祀られている偶像を何度となく拝み、迷いの道に陥り、休み場と表現されている誠の神への礼拝、安息を忘れてしまったというのです。
Like lost sheep, they were taken by their leaders to high places where idol worship was conducted, and there they lost their way. They forgot the one true God who is their true resting place.
7節では、彼らを見つける者は皆彼らを喰らい、敵は私たちには罪がない、彼らが正しい牧場である主、彼らの先祖の望みであった主に罪を犯したためだと言ったとあります。
Verse 7: Whoever found them devoured them. Their enemies said, We are not guilty, for they sinned against the Lord, their verdant pasture, the Lord, the hope of their ancestors.
確かに、ユダヤの民が神を忘れて、自己中心になって歩んだために、エルサレムの崩壊が起こったということは事実です。
As we have read, the people of Israel and Judah forgot the Lord and lived selfishly, which caused the fall of Jerusalem.
バビロン の民は一時的に神に用いられただけに過ぎないんです。
And God used their enemies, the Babylonians, to deliver his judgment.
しかしながらこの7節をよく読んでいくと、自分たちが侵略行為を続けながら多くの国々に危害を加えてきた、そのことを正当化するような表現と理解できます。
However, in verse 7 we see a picture of the Babylonians justifying their violence against other nations.
知らず知らずに高慢になっていくバビロンの人たちの思いがこの文面には隠されています。
It implies their pride.
50章の中にはバビロンが裁かれる理由がいくつか書かれていますが、何よりも彼らが高慢になっていく、そのことが一番の理由として挙げられています。
This chapter mentions a few reasons why the Babylonians were judged by God, but the main reason is pride.
彼らの高慢のゆえにバビロンの裁きや崩壊が起こるんです。
They were judged for their pride.
8節でバビロンの中から逃げ、カルデア人の国から出よ、群れの先頭に立つヤギのようになれとあります。
Verse 8 says, Flee out of Babylon, leave the land of the Babylonians, and be like the goats that lead the flock.
ユダヤの民に向かってバビロンから去ることを考えなさいとのユニークな表現ですね。
It's an interesting expression that God uses to tell his people to leave Babylon.
ヤギと同じようにですね、群れを導くために先頭に立つリーダーが必要となるんです。
They are to be like goats which lead the flock from the front.
このバビロンの崩壊は神のご計画であり、高慢になったバビロンへの神の復讐の技です。
Prideful Babylon will fall.According to God's plan and His justice.
15節にはその周りに時の声を上げよ、彼女は降伏した、その柱は倒れ、その城壁は壊された、これこそ主の復讐だ、彼女に復讐せよ、彼女は一通りにこれにせよとあります。
Going ahead to verse 15, it says, Shout against her on every side.She surrenders. Her towers fall. Her walls are torn down. Since this is the vengeance of the Lord, take vengeance on her. Do to her as she has done to others.
かつて神の民であったユダの王国を滅ぼした者たちは主の怒りを買い、その町もまた城壁も壊されるのです。
Just as Babylon destroyed the cities of Judah.And incurred God's wrath, so God will destroy Babylon.
自分たちがしたように自分たちも報復を受けるんです。
We reap what we sow.
これこそ主の復讐だとありますね。そしてガラテヤ6章の7節には、思い違いをしてはいけません、神は侮られるような方ではありません、人は種をまけばその刈り取りもすることになりますと、ガラテヤ6章の何節には書かれています。
As the passage said, this is the vengeance of the Lord. And as the book of Galatians, chapter 6, verse 7 says, Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows.
バビロンが裁かれる。それは神の御心であることに触れました。
As I've said, it was God's will to judge Babylon.
実は神様は歴史を支配しておられる方です。
God is sovereign over human history.
北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされ、そして南ユダがバビロンに滅ぼされ、人々が捕囚とされた、これは神のご計画の一部です。
The fall of northern Israel to Assyria and the fall of southern Judah to Babylon were all part of God's sovereign plan.
それは同じようにバビロンの国も神の裁きの対象であるというのです。
As is the fall of Babylon.
17節と18節ですが、バビロンが滅ぼされていくことが書かれています。
This is described in verses 17 and 18.
そこには私はバビロンの王とその国を罰するとありますね。
In verse 18, God says at last, I will punish the king of Babylon.
バビロンが裁かれる日、それはユダヤの民の解放の日です。
And that will be a day of freedom for God's people.
そしてイスラエルの友もユダの罪を見つけることができない。私が残る者の罪を私が許すからだとあるんです。
Then in verse 20, God says, In those days, at that time, search will be made for Israel's guilt, but there will be none, and for the sins of Judah, but none will be found, for I will forgive the remnant that I spare.
解放の日、それはユダヤの民にとって罪許された者として、全くの新しい出発となるんです。
On that day of freedom, God will forgive His people's sins and give them a new beginning.
もう一度問いますが、それではバビロンが裁かれた理由は何でしょう。
But going back to Babylon, what were the reasons that Babylon was judged?
もう一度確認しますが、それは彼らの傲慢の罪のためです。
One reason, as I mentioned before, was their pride.
29節の後半ですが、その仕業に応じてこれに報い、これがした通りにこれにせよ、主に向かい、イスラエルの聖なる方に向かって高ぶったからだとあるんです。
Verse 29 says, Repay her for her deeds, do to her as she has done, for she has defied the Lord, the Holy One of Israel.
高ぶるという言葉が何度か繰り返されています。
The word arrogant is used many times to describe Babylon.
31節でも、高ぶる者よ。見よ、私はあなたを責める。あなたの日、私があなたを罰する時が来たからだとあります。
For example, verse 31. See, I am against you, you arrogant one, declares the Lord Almighty.For your day has come, the time for you to be punished.
32節にも、そこで高ぶる者はつまずき倒れとあります。
For verse 32, which says, The arrogant one will stumble and fall.
高ぶる、そして弱い者の心を忘れてしまう、自己中心的な生き方を歩む、このような人々を神は裁かれるんです。
They were arrogant and careless towards those who are small and weak. They lived selfishly. But God will judge such people.
歴史の中で私たちはその事実を確かに触れます。
And we have seen this happen in history.
アシリアも、バビロンも、またローマも、高慢になって神の裁きにあったんですね。
Assyria, Babylon, and Rome.All were proud, but they were brought low by God.
私たちはそのことを謙遜になって受け取る必要があります。
So we should take heed of this and let it humble us.
歴史から学ぶ、同様に旧約聖書の教えから学ぶ、それが知恵ある者の生き方です。
We would be wise to learn from history and from the Old Testament.
バビロンが裁かれる、それはバビロンによって虐待されてきた人たちが解放される、そのような時ですね。
When Babylon is judged, those who are mistreated by them will be set free.
そしてそれは神の大きなご計画の中でなされた。これがエレミアが伝えるメッセージです。
That is part of God's plan, and this is the message of Jeremiah in this chapter.
33節と34節ですが、万軍の主はこうせられる。イスラエルの民とユダの民は共に虐げられている。彼らを虜にした者は皆、彼らを捕らえて解放しようとはしない。彼らをあがなう方が強く、その名は万軍の主。主は確かに彼らの訴えを支持し、この国を生き壊せるが、バビロンの住民は奮い上がらせるとあります。
As verses 33 and 34 say, The people of Israel are oppressed, and the people of Judah as well. All their captors hold them fast, refusing to let them go. Yet their Redeemer is strong. The Lord Almighty is his name. He will vigorously defend their cause so that he may bring rest to their land, but unrest to those who live in Babylon.
皆さん、実はね、イスラエルをあがなう方とあるんですよ。イスラエルをあがなう方の御心によって裁きと回復が起こっていくんです。
The God who redeems Israel will bring judgment and restoration.
私たちをあがなう方は強いお方です。
The one who redeems us is mighty.
そのメッセージを受け取って、あがなう方の前に常に謙遜な笑みをなすものでありたいと思います。
May we be able to receive warning and encouragement from Jeremiah's message and walk humbly before our God.
バビロンが滅ぼされる、それはエレミアだけのメッセージではありません。
The destruction of Babylon was prophesied not only by Jeremiah.
実はイザヤも同様なメッセージを語っているんですね、イザヤ。
But also by the prophet Isaiah.
このイザヤはですね、13章の4節なんですが、13章の4節からバビロンがちょうどサタンの姿に類似して描かれています。
For example, in Isaiah chapter 13,Isaiah compares Babylon with Satan.
バビロンが滅ぼされる。それはサタンが滅ぼされる。そのメッセージと捉えることができます。
So when we see the destruction of Babylon, we can take it also as the eventual destruction of Satan.
ですから、黙示録の中でもね、皆さん、黙示録の中でも大バビロンの滅亡の予言が17章に出てくるんですよ。
In the book of Revelation, chapter 17, we see a prophecy about the fall of Babylon the Great.
当時迫害されていた初代のクリスチャンたちが大バビロンが滅ぼされるというそのメッセージをどのような心で聞いたどうかと私は想像します。
We can imagine how this prophecy in Revelation sounded to its audience at that time, who were the early Christians.
ローマの何人もの皇帝が自分は神だと主張し、皇帝礼拝を人々に強要してきたんです。
The Romans who occupied Israel at that time, and also others, claimed that they were the supreme power.And the early Christians were commanded to worship the Roman Emperor.
そのようなローマも滅んだんですよ。
But even Rome fell.
それは神の大きな勝利であり、それは神の子キリストの勝利なんです。
The final victory belongs to God and to His Son Jesus Christ.
大バビロンが滅ぼされるということ、それは神の勝利に。
And at last, when Babylon the Great falls, it will be nothing less than God's victory.
現代の社会を見るときに、同じような裁きのメッセージが独裁の国々に向けて語られていると受け取ることができると私は思います。
I believe that today's message is especially relevant to countries living under a dictator.
どんな偉大なリーダーでも神から離れ他者を迫害し自分の栄誉を求めていくその時神の裁きが望むということを忘れてはいけないと思います。
No matter how great a nation, if its leaders defy God, if they are oppressive, if they have only self-interest and seeking self-glory,Let's remember that God's judgment is sure to come.
私たちも上に立つ為政者が政治家たちが神を愛し民を愛して御旨にかなった政策を行うことができるように祈っていきたいと思います。
Let us pray that our leaders will love God and love the people and carry out policies that realize God's will for us.
最近ですね、北朝鮮に900日以上捕まえられていた宣教師が解放されたというそのような記事を読みました。
I recently read an article in which that a missionary from Canada was released from prison in North Korea.
More than 3 years. そして彼はね、死刑宣告を受けたんですね。
He was in prison for 3 years.
でも彼は北朝鮮の人を愛して、何度も訪問して人々を助け、そして福音を伝えていたんですけど、捕まえられて死刑宣告を受けて、そしてあの刑務所にですね、More than 3 years、 3年以上捕らえられていたんですね。
Before that, he had been among the North Korean people, trying to show them his love, God's love, but he was caught by the police.
でもね、私は彼が日本に来て講演会をしたんですね。彼が書いた本をぜひ読んでみたいと思うんですが、彼はですね、いつか一瞬にして北イスラエルのリーダーも神の裁きに遭うというメッセージを私たちに語ってくださっています。
Sorry,
he came to Japan and he published one book and he said someday God will judge the leader of North Korea. One day he will destroy all theStructure of North Korea. His, 彼の予言ですね。私はそれをとても神の言葉だと思って受け取りましたね。ではお祈りをします。神様、本当にありがとうございます。大バビロンが裁かれる、私たちはイエスと共に生きるもの、イエス様、私たちの信仰を守ってください。キリストの前に誠実に歩み続けるクリスチャンでありますように。
God, we thank you for your promise that you will judge the evil in this world. We pray that you will keep us faithful to you.
イエスの御名によって祈ります。
Pray this in Jesus' name.
アーメン。
アーメン。
ではご用意くださった方、お願いします。